こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。論語、岩間文庫2021は、孔子とその弟子たちの言中を伝える中国古典論語を東洋思想研究者の金谷春が訳中した文庫版である。論語は儒教の基本文献である4書の一つに数えられ、20編からなる短い章句を通じて学び、人格形成、家族関係、政治礼、友情などを論じる。本書の目的は古典漢文としての原文を尊重しながら、その簡潔で簡易の多い言葉を現代の読者が読み解けるようにすることにある。古い道徳の格言集として一面的に扱うのではなく、行為を反復して身につける学習観、他者との関係で自己を整える倫理、権力者にも求められる責任といった論点を確認できる。原文書き下詩文現代語訳注釈を対象させる構成は、名句の要約だけでは捉えにくい語義や文脈を検討するための基盤となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に学位に始まる。知識を行為へ変える学びの考え方、論語でいう学は、情報を蓄積したり試験で優位に立ったりするためだけのものではない。冒頭の学びて時にこれを習うは、学んだことを折に触れて復習し、実践によって自分の振る舞いに定着させる過程を示す。ここで重視されるのは、一度理解した知識よりも繰り返し確かめる習慣である。孔子は、生まれつき知るものという立場を強調せず、古い知識を温めて新しい理解を得ること、問いを抱きながら考えることを価値づける。他方で、学ぶだけで考えなければ迷い、考えるだけで学ばなければ危ういという傾向も置かれる。これは暗記と独断の双方を退ける均衡の原理である。金谷春の訳中で読む意義は、短い一句を自己啓発的な標語へ急いで縮減せず、語の用法や体育の関係を踏まえて理解できる点にある。本書は、学びを人格的な鍛錬と判断力の形成として捉える古典的な枠組みを原文に即して検討させる。次に、日と下者への配慮を自己収容の中心に置く倫理、論語の中心概念の一つである2は、単純に慈愛や善意という一語には収まりきらない。孔子は弟子から任について問われるたび、相手の力量や状況に応じるように異なる答えを示しており、固定的な定義よりも具体的な実践に重心があることがわかる。例えば、自己を抑えて礼に立ち返ること、他者に接する際に敬意を失わないこと、困難な仕事を先に引き受けることなどが人に関わる行為として語られる。また、己の干せざるところは人に施すことなかれと表現される。るは、自分の願望や苦痛を基準に相手を一方的な手段として扱わないための判断原理である。ただし、これは感情的な同一化を求めるだけではない。自分の行為が相手に及ぼす影響を想像し、関係の中で節度を保つことを求める。本書で、人種を抽象的な匿名として暗唱するのではなく、友人との交わりと結びついた実践語として読める。個人の内面と対人行為を切り離さない点に論語の倫理的な特色がある。さらに、礼は形式主義ではなく、関係を秩序づける実践である現代の読者には、礼が堅苦しい儀礼や身分秩序の維持として映ることがある。だが、論語では礼の価値は外形を正確になぞることだけにあるのではない。孔子は、儀礼に節度や敬意が伴わなければ意味を失うことを繰り返し示し、華美さよりも適切さを重んじる。礼は家族、年長者、友人、共同体の成員との関係で、各人が自分の欲望や立場をどう調整するかに関わる。したがって、礼とには対立せず、他者を尊重する内面的な態度が挨拶、言葉遣い、役割の引き受け方といった外的な行為に現れるという関係にある。さらに、孔子は、礼を知識として語れることより、その場に応じて過不足なく実行することを問題にする。この視点は、規則を守るか破るかという二分法を超え、規則が何のために存在するのかを問う。本書の対照的な本文構成は、礼が文脈ごとに際し、日常の応対など異なる領域で用いられることを追う助けになる。礼を単なる吸収と決めつけず、相互の尊重を未属させる技法として吟味できる。そして、君主と政治統治を権力技術ではなく徳の責任として問う。論語は個人道徳の書であると同時に、政治をめぐる発言を数多く収める。孔子が対する君主と小人は、単純な社会的身分ではなく、下士を優先するか目先の利だけを追うかという態度の差を指す。君子には言葉に責任を持ち、自己を省み、地位に見合う行為をすることが求められる。この人格的な基準は統治者にも向けられる。刑罰と命令だけに依存すれば、人々は処罰を逃れることだけを考え恥を知って自らを正す契機を持ちにくい。これに対して、統治する側が徳と礼によって模範を示すなら、秩序は強制だけでなく人々の納得によって支えられるというのが論語の基本的な見通しである。もちろん、これは近代的な制度論や権利論を直接提示するものではないため、現代政治へそのまま移せる処方箋ではない。 しかし権力者の私的な利害、発言と行動の一致、公共的な信頼という問題を考える資格は保っている。本書は孔子の政治思想を美化された理想像としてではなく、統治の正当性を担い手の自己規律と結びつける議論として読む入り口を与える。最後に短小の釈制を、原文書き下し文、現代語訳注釈で読む利点。論語は一貫した論文のように体系的に書かれた著作ではなく、孔子や弟子たちの問答、人物表、出来事に関する短小を集めた文献である。そのため広く知られた一節だけを切り出すと、発言の相手、前後の問答、同じ語が別の箇所で持つ意味が見えにくくなる。金谷寺訳中の岩波文庫版は、原文書き下し文、現代語訳注釈を参照しながら読み進めることを可能にし、漢文に不慣れな読者にも解釈の足場を提供する。現代語訳は理解への入り口だが、原文を併読すれば君子二礼智といった重要語を単一の日本語訳に固定せせずに考えられる。また注釈は古代中国の官職儀礼人物語句の移動など、本文だけでは補いにくい背景を確認する役割を果たす。20編を通読することには、同じ問いに対して孔子が開智的な答えを与えないこと、弟子たちの個性が問答の方向を変えることを知る利点もある。名言集として消費するのではなく、伝承と注釈の重なりを持つ古典として読むことが、この版の実用的な強みである。結論として、本書は、儒教や中国思想を初めてまとまった本文から学びたい読者、漢文の原文にも少しずつ触れたい読者、そして論語の名句を文脈に戻して考えたい読者に適している。仕事上の判断、人間関係、教育、公共的な責任といった現代的問題に即効的な答えを与える本ではない。しかし、学んだことを反復して行為へ移すこと、他者への配慮を自制と結びつけること、立場に応じた責任を考えることなど、判断の基準を吟味する材料を与える。実践の示唆は、古典の言葉を便利な書生訓として当てはめることではなく、短い章句の緊張や限定を読み取るところから生まれる。数多い論語の入門書や現代語訳と比べた場合、この岩間文庫版の特色は、金槍による訳中を通じ原書き下し文、現代語訳を照合できる点にある。読みやすさだけを優先して原点から離れるのでも、専門的注釈だけで初心者を遠ざけるのでもない。20編を通読しつつ、必要な箇所で語句と背景を確かめられるため、鑑賞用の名言集から一歩進み、論語を継続して参照するための基礎テキストとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、金谷寺訳中ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。